です。まあ、この万葉集の万葉歌にはいろんな解釈があるので、私も描くのが難しかったんですけども、でも海外の人からしてみれば、こういう映画から日本のこう人の文化とか営みを知ることができるっていうふうに評価されたりとか、または、河瀬の映画は自然を美しく描くことが多いけれども、今回の震災のように自然が脅威になることもある、このことについてどう思うかっていう質問を受けて、私は自然というのは先ほども言ったように脅威があって当たり前で、その中に生かされてるから祈るんだっていうふうにずっと答えてます。これがもう日本人の心だと私は思ってるんですね。ですからそのように答えさせてもらってますし、あとやっぱり地球という単位で言った時に、人類がこの地球上に生きている中でね、今もこうどんどんどんどんみんなが豊かになろうばっかり思っているところがあって、特に先進国ですけれども、もうこれ以上、そんなに高校と明るく照らさなくてもいいんじゃないかとか、もう少し自分たちで自給自足ができるような、営みに変えていった前と同じようにしていった方がいいんじゃないかとかすごく思うんですけど、なかなかその都市ではそういうことを言っててももう空回りしているような状態で、だからこそカンヌでも言ったんですけど、もう本当もしかしたら滅亡の一歩手前を生きてるかもしれないから、今なら間に合うからみんなでやっぱりちゃんと考えていきたいっていうふうに言いました。それには金峰山寺でも言っていただいたんですけれども、宗教の力がすごく必要だと私は思います。祈るっていう行為が必要だと思いますし、芸術の力もすごく大事だと思ってます。ある種の教えっていうものの中に、物語を込めて伝えていくっていうことはものすごく今こそ必要だと思いますし、特に若い世代に本当にそのことを、体験してもらいたいっていうふうに思っているので、またこれからも、これを機に皆さんと、お話も続けていきたいなと思っています。だいたい私の話はこれぐらいで、質疑応答とか、
質疑応答とかしましょうか。
田村さんとお話とか
打ち合わせをするつもりが打ち合わせを全然できずに本番に入ってしまいましたから質疑応答って突然言われても頭ボリボリなんですけれども、
はい、
だけどまあ間に合ってきていただいてホッとしました。それじゃあ山森先生のお話にも通じるようなありましたけれども、一つだけ私の方から、実は本当は1年ぐらい1年前じゃなかったかな、河瀬さんに私が直接コンタクトを取って、で出口さんという方とお話しして予定を決めた時は明日だったんですね。今日正三時で、明日総本山善通寺に高松で一泊なさって明日の予定があるんですけど、本当は一日向こうだったんですね。で今年の5月ぐらいにお電話いただいて、すいませんちょっとずらしていただけませんかとかで、なんでですかって言ったら、子供運動会があるんですとかって、運動会の予定が入ってしまったんですとか、小学校の1年生のお坊ちゃんがいらっしゃいまして、やっぱりお母さんなんですよね、どうしてもどうしても運動会にね、どんな大きなことが入ったんかなと思ったらね、運動会だったみたいで、まあ、そういうお顔も一面ある河瀬さんでございます。それじゃあ、質疑応答、何かご質問ありましたら、聞いてみたいことがありましたら、挙手いただきまして、答えられる質問を答えていただこうと思いますけども、何かありますか？ありませんか？はい、どうぞ。
いいですか。先週も奈良に参りました。それ橿原神宮の和歌山とね、近接のところへ大変なところを見てきました。それと私は田辺にも4年間おりましてね、田辺は非常に範囲が広くなりまして、以前の20年前の田辺だったらあんなにね、田辺市は問題にならなかったと思うんですね。いわゆるおっしゃったように非常に軍部が大変な、もう那智の方だとかが大変なことになっております。そこでお聞きしたいのは、ついこの間も川瀬さん読売かしらにね、はい、ちょっと お話をねちょっと載ってまして、うん、
はい、
まず一つはいわゆる3月11日ですか、この震災にもね慰問に行かれておられると思うんですが、それに対してねいわゆる川津さんはどのようにね思われたかということを一つですね、を思われて、それからね自然といわゆる文化っていうんですかね、どのようにねお考え、これからね我々は考えていかないかなと、それを一つお答え願いたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、3月11日の時は私は東京にいたんですね。それで赤坂というところなんですけれども、映画の TBS とかがあるもう本当にオフィス街なんですけれども、一瞬で全てがストップしました。もうビルも全部もう退去ですし、みんなで入れませんし、あ、こんなに簡単にこれだけこう、まあ、中心になって動いているこう人々が一瞬でクローズしちゃうんだなっていうふうには思いました。その日は
電車も何も全部止まりましたね。
そうです、
ね、
もう東京が
いっぱい出ましたね。
もう一瞬にしてもうダウンですね。でその時に、あ、なんか ここでこう行われていることっていうのはものすごくこう表面的なものかもしれないなとも思ったんです。もちろん意味のあることはすごくいっぱいやってはいるんですけど、でも全てをこういうこう機械っていうかそういうものに頼る生活っていうものは一瞬にしてなくなる可能性もあるんだな。一番信じなきゃいけないものは自分の手触りと、そして一緒に暮らしている家族、土地、これを大事にしなきゃ絶対いけないって思いました。で、私は一目散に自分の命を守るためにビルから飛び出したんです。でスタッフが監督はどこっていうふうに探されるぐらい、私は一番に非常口から外に出たんですけど、出た時はまだね揺れて、前のビルがこんな感じになっちゃって、で地面もズルズルですね、ビルがもう本当に倒れてくるかなっていう感じだったんですけど、だからもう外に出ようにも出たら危ないでしょ。でその次の瞬間に祈りました。祈るしかなかったですね。お願いだから止まってくれ、でお願いだから私を奈良に返してくれと思って、でそれでもうすぐに奈良に帰るためには東京駅に行かなきゃいけないと思ったんですけど、全部交通がストップしてますから、で状況もわからないんですね。すぐ NHK とかバッてこう流れましたけど、まだ東北の情報なんていうのは実際入ってこなくて、お台場のあたりが燃えてるとか液状化してきてるっていうようなことがバーッと来たんですけど、もうとにかく東京駅に行こうと思って、スタッフの人に車で送ってもらえたので東京駅までは行けたんです。でもすごい渋滞だったんですけど、で行ったらもう新幹線が動いてないもんで、まあ、そこでずっと待ってて、もうこれは無理だなっていうことでスタッフの家に帰ろうと思って、最後に駅員さんにもうこれ全然絶対動かないんですかって聞いたら、その人たち全部こうイヤホンみたいなのしてて集中、中央から多分来る情報を仕入れてたと思うんですけど、その時にちょっとお待ちください、なんだか動くようですとか言って言われて、で動くっていうのを聞いた途端にすぐにもう改札も全部オープンされてたので、すぐに走ってで新幹線に飛び乗ったんですね。それもまた私多分一番ってなんだと思うんですけど逃げ足早い
逃げ足早い
なんか
逃げ足早い。
それで私4時間かけて奈良まで帰れたんですよ。
すごいな。
その日に、
あの日に帰れたんですか。
あの日、もう東京駅でも何万人っていう帰宅できなかった人もいる中で奈良まで帰ってるんですね。
あ、奈良まで帰ったんですか。すごいな。
そう、
あ、そうですか。
それでまあそういうキャッチしたのもすごいなと自分で思ったんですけど、うん、とにかくもう息子に会いたいっていう。
あ、やっぱりね、家族ですよね。
うんうん、でも奈良に帰ってからは何にもできなくなって、とにかく家族と今を大事にして生きていくっていうことだなと思ったので、割とこう仕事もあんまりせずにこれあんまり見ないなと思いながら仕事してても、で息子と一緒にこうご飯食べたりとか そんなことをやってて、でそうこうしてるうちに4月に入ったらカンヌへの招待が来て、でもあの作品もその日に仕上げようと思って東京でやってたものをほっぽらかして帰ってきてるでしょまあ、あとはスタッフがやってくれて、うん、であとは知らない間にスタッフがカンヌに出してくれてて、うん、そしたらカンヌへの招待が来て、でもカンヌに招待されたってことは、まあ、世界へ何か発信するもう一番 の、 あの窓口になりますから、ここで何かができればいいのかなと思って、先ほどの3分11秒のプロジェクトを立ち上げたっていう形なんです。
よろしいですか。はい、他何かありますか。質問聞いてみたいこと、はい、どうぞ。
すいません、すいません、
はい、
あの塚田と言いますけれども、実は川瀬直美さんが仙道直美さんだった頃だと思うんですが、
はい、
高松の美術館で、
ああ
の育てられたってさっき言われてました、
はい、
あのおばあさんを8ミリで、
はい、
撮った映像なんかをあの見させてもらったのが最初なんですけれども、はい、実はですね、私もおばあさんに、まあ、両親はいましたけど、おばあさんが実は両親の親じゃなくて、あのおばあさんの息子が戦死して、で一緒にあの生まれた時からずっと育ててもらったんです、
はい、
でそのおばあさんっていうのがすごいをしてるんですけど、でいわゆる息子の愛にも、それからもう娘も早く亡くなったりとか、そしてあの、まあ、あの息子が戦死した後、その旦那さんにも亡くなられて、ほんで一人になって、うちの両親がまあ夫婦養子みたいな形で、私が生まれた時からそのおばあさんに育てられたんですけど、私はなぜかそのおばあさんの影響を受けたというか、とてもあの人間的にある意味よくできた人だったんです。そしてある時からふっと、まあ、ちょっと絵みたいなのを描いたりしてるんですけど、おばあさんを描くようになったんです。そして亡くなる時もすごく衝撃的だったんです。もう本当にあのいつものようにこうあのエビのようにこうくるんとなって、あのそれで気がついた時にはもう亡くなってた。88まで来たんですけれど、あのちょうど米寿の祝いをしたその年の半年しないうちにそういうふうな形で亡くなって、で、まあ、ちょっとすぐ救急車で行ったんですけど、まあ、10日ぐらいして帰ってきた時にパッとその、まあ、遺体となって帰ってきたそっくり見た時にとっても綺麗だなと思ったんですよ、
うん、
本当にあの老人形っていうか、そのまま眠ってるような感じ、
うん、
それまで一気の人亡くなった葬式とかに行ってもちょっと病気になってもうすごいもういるのが嫌っていう感じだったんですが、うちの祖母は本当にこのままずっとあの置いとってくれたらいいのになって思うぐらい、うん、そしてあの、まあ、今から何年か前に文章でもそのおばあさんのことを書いたんですけどね、で、まあ、祖母は88で亡くなりましたが、あと母の介護を30年余り私がするようになったんです。私がまあ長女だから、うん、でまあ、弟夫婦、まあ、いるんですけど、まあ、いろんな仕事の都合で私がするようになったんですけど、母に対してちょっとまあなんていうかな、最近の人っていうのはある意味変な言い方だけど、お年寄りっていうのをあんまり大事にしないのかなっていう傾向がもう、まあだけじゃなくて、それはその家族によっては大事にされてるところもあるかもしれないですけど、
あの質問を何が聞きたいです
か。だから、
はい、
すいません、あの、
お年寄
りに対して ね、
はい、
なんか前とはこうなんか違ってきてるっていう、
若い人がお年寄りをあんまり大事にしてないような世相になってるんじゃないかと、
うん、それは私にとってはその祖母が義理だったんですけど、
川瀬さんもあのおばあさんにね、
そうなんです、
そうなんです、
だからね、
はい、
あの ちょっと買わせた
り、そういうふうに同じような境遇で、その小さい頃から育てられた時におばあさんに育てられたっていうようなその体験を持ちながら、うん、 その現実社会一般でお年寄り大事にせられた、はい、お年寄りだけじゃない、私もなんか大事にされてないような気もします
ちょっとそんな感じがね、するので、そういうことに対してどう思われますか、
はい、どう思われますか、いいですか、はい、どうぞ。
今はちょっとほら便利なこととか、はい、そういうふうにこう自分にとってある種のこう利益になるとか、うん、そういうふうにちょっとそういうふうな傾向に、
まあ、どちらかというと自分中心主義っていうかね、うん、その奥さんこっちでテレビ見よって、ご主人こっちでお酒飲みよってとかですね、うん、おばあちゃん向こうで何かしよっても知らん顔とかね、はい、
長く話になりましたけど、はい、その辺のところちょっとお聞きしたいなと思います。
あ、どういう感じ、何つか、まあ親子の世代間とか、うん、そういうふうなお年寄りと若い人の感覚っていうような世代間の違いっていうのが、昔はそのもっと関わり合ってたし、敬ってたし、がそれがそのだんだんだんだん薄れてきているのはどう思うかということですか。じゃあ聞いてみましょうかね。
聞いてみましょう、はい、私はまだ7歳の子供がいるこう 中年層というかだと思うんですけども、うちのおばあちゃん96歳で、で私はその人に育てられて最初に言ったような思いでこう来てるので、人の気持ちをこう組もうっていう感じとかはすごく普通の生活を通してね、身についてきてるような気はするんですね。でもやっぱりこう今の若い世代の暮らしを見ていると、サラリーマンのお父さんとか多いですから、そのお父さんが家に帰ってきて一緒にご飯を食べるっていうか、食卓を囲むようなこととかもすごい少なくなってるんですよね。だから子供と親が話をする機会が少ないってことは、そこで普段の日常から何もこうやって教えられる、マイクを通して教えることとか学校で教えられることじゃなくて、普段の生活を通して身につくことがすごく少なくなってる気はするんですね。でお墓参りとかにしてみても、私は毎月月命日におじいちゃんの墓に参ってるんです。でそれはもうおばあちゃんがやってたからそのまま引き継いでやってますし、それは息子も一緒に行ってるので、うちの息子はお墓に参ったら自分がこう歯ブラシの先でこう綺麗にお墓を磨く役割を渡してるんですけど、そうするとまあ手を合わせることもやってますし、例えばこう物を捨てるときはお世話になってありがとうって絶対言ってから捨てるっていうこととか、こういうのはもうほんまおばあちゃんがやってたので、自分が子供と一緒にやってるんですけど、なかなかそういうのって普段の積み重ねなのでね、どうすればいいかってことを学校で教えられてもできなくって、暮らしの中でおそらく皆さんがここにいらっしゃる、今日何人いはんやろ、100人ぐらいいらっしゃるんですかね、その方たちがそれを実践されると、またそこから先1人が4人に伝えると400人になるし、その400人がまた次にっていうふうになると、可能性はものすごく広がる。私は人は悪い可能性もものすごい広がりますけど、いい可能性も広がり方は一緒やと思うんで、こうやって講演でお話しさせてもらう機会もありますけど、普通に子どもの親として積極的に PTA 活動に関わりながら学校とかを通してね、先生とかも密にお話しさせてもらって、子どもらがどういうふうに何を日々体験していくかということを、まあ、やってはいるんですけども、
よろしいです